ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
インタビューは務めますズッピーことズシ秀嗣です。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回の復習でいきますと、もう更年期障害なんて言わせないぞということで、まあ、自分の体ですからどんどんケアをしていきましょうと、なんか症状の11項目ありましたけれどもね、まあそのどれも当てはまっちゃうじゃんという話でしたけどもね、私の場合はね。
はい、
さあそんな中、まあ年は取りたくないというもののね、今が一番若いという現実もありますが、いつからアンチエイジング始める？前々回あの健康寿命なんていうお話もありましたけれども、
はい、
これいつから始めるんですかっていうことと、あとはまあどう美しくあるべきかっていうね、この辺のちょっと哲学的なお話もお伺いしていきたいなと思います。
はい、あのある映画で、はい、若いことは美しいけれども美しさは若さではないよというセリフがあったんですね。
ああ、もう哲学に入りましたね。若いことは美しいけれども、うん、美しさは若さではない。見た目っていうことに関わってますかね、年齢とね。はい、
うん、そうですね。
これどういう意味と捉えます？
こういったことで、やはりこの美しさっていうと外側からのこと、うんうんうん、にやはりあの気持ちが動く、もちろんそうなんですけど、
うんうんうん、
このアンチエイジングっていうところも、例えば20代の子にアンチエイジングね、今からしないとって言っても、
うん、
多分アンチエイジングっていうのをネットで引く年齢っていうのが、やっぱり40歳過ぎてからかなって、はい、うんうんうん、思うんですね。
うん、はい、ピンとこないですよね、はい、20代じゃ。はい、
そうそうそうそう、そうそう、ピンとこないんですね。それは若いから美しいと思っている。
お
う、うんうんうん、若さがあるから、まだまだって思っている。うん、でも、うん、そうじゃないんだよっていうことですね。
おお、うん、美しさは若さではない。ああ、確かにね。まあ見てくれっていうのはね、まあ第一印象、ああ綺麗だなとか、あちゃんとしてるな、整えてるなっていうのはありますけれどもね、うん、それがまあ、うん、美しさっていうことではないんだよと。若ければいいってもんでも、まあ若いのは美しいけどね、確かにね。はい、
うんうんうん、確かに。
はい、
ズッピーさんにとって美しさってどんなことですかね。
美しさ、美しさ、
うん、
これね、まあありきたりかもしれないんですけども、まあ見た目綺麗じゃないっていうのはなんとなくまあ経験上判断はつくわけですけども、人の本当の美しさっていうのは、はい、心がどれだけ澄んでるかっていうことだと思いますよ。うんうん、
そうですよね、
うんうんうん、もうそれにつきますね。はい、
はい、
もう正解、
ね、お聞きに、はいはい、いや正解は多分ないと思うんですけど、
正解はない、
お聞きになってらっしゃる方もどういうふうに思ってるのかなってちょっと一回考えてみたらいいのかなって思うんですけれども、
うんうんうん
うん、
どうでしょうね、はい、あの聞いてらっしゃる方、はい、あなたにとって美しさって何ですか、うん、どういう時にあ美しいなって思います、考えますって問いかけて、この番組におはがきでもメールでも欲しいですね。はい、
うん、そう、多分一人一人違う、すごく違うと思うんですね。
うん、これは美に対する価値観の問題ですからね、本当にね。うん、
そうですね、はい。
え、じゃあ、長谷川先生はそこに答えがあるのかもしれないですけど、まあ、十人十色でいいんですけれども。
あ、はい。あの、や、もちろん、あの、内面と体のことになるんですけれども、うん、
はい。
あの、前回お話しさせていただいた、前々回ですかね、話とかぶってくるかもしれませんけど、うん、自分の体のことを自分で決めること、
うん、
うん、そこから始めると自分の心の内面も決められるので、
うん、
うん、自分のことを自分で決めて生きている人、
お、
そこがすごく美しく感じます、私は。
ああ、それは、まあ、人生論ですね。美しさのね。うん。他力本願で流されるんじゃなくて、私はこうだって決断を持って動いてる方、その考えが美しいという感じ。
そうなんです。そうすると、やっぱり40代後半はそうでもないですけど、50代後半からは、本当にお顔が変わってきます。
なんでだ
本
ろう。
当に違う顔ですね。
どうして、それは内面的に悩んでるからなんですかね。ストレス？ この前の話じゃないですけど。
そうですね。自分で決めてない何か、まあ、リンパで言うと滞りですね。
ああ、精神的な滞りか。
そうですね。それがリンパの場合は、精神的にも体に出てしまうので、滞ってしまう。ね、その部分で。なので、一番弱いところが滞ってきて病気になっていくんですけれども、それが、まあ、自分で決めてないところの、まあ、やらされてるとか、そうじゃないんだけどなって思いながら生きてるみたいなところのストレスが、体に現れてきやすいのが、一番簡単、病気になる手前だったらリンパだなと思っているので、自分で決めていて、しかも、自分の体の中のことも自分で決めて、で、外側の美しさも自分で決めて、いくらお金を使ってどの期間で何をするとか、そういった長期的な目標ですよね。そこを持って生きてる人って、なんか、今日何とか食べるといいって言ってたから今日あれ食べようとか、そういう人生じゃないと思うんですね。なんか長期的な目標をしっかり持って、で、そのためには、自分だけが貫くんじゃなくて、周りの人との、まあね、融合が必要じゃないですか。融和をして、いろんなことを回避したりとか、受け入れたりとかしながら進んでいくその先なので、そうすると、50代後半ぐらいで、大体周りの人とか自分のこととの決着がついてくるんだと思うんですよね。
ああ、なるほどね。決着、もしくは諦めというかね。
そうですね。なんかそうなった時に、やっぱりその、すっきりとした、流れた、老廃物少ない、顔もすっきりしてる、表情も豊か、美しさがあるっていう、なんか、まあ、腸内細菌も綺麗なんだろうな、みたいな
おお、
感
そっか、
じ。
先生の見方はそうだ、きっと。
そういうふうに、感じます。そういう人を美しいなって。そして、これ私自身に言えることなんですけれども、自分のこと以外は、自分で決めない？これが美しいなと思います、最近は。
もう一回お願いします。どういうことですか？
自分のことは内面も外面も自分で決めるわけじゃないですか。それが美しいと思う。で、自分のこと以外は自分だけで決めない。
自分のこと以外は自分。自分のことは自分で決める。内面も外面も。で、自分のこと以外は自分で決めない。
自分で決め、意外と私何でもちゃんと自分でやっちゃう方なんで、それがどんどん自分でやってることなのに、みんなのためと思っていて、でも自分で決めて、周りを動かしてしまったりとか、影響させすぎてしまったりとかっていうことで、丸く収まってると思っていたら、実は自分のペースで勝手に進んでいたみたいなことが。
ちょっとつ盲信していたと。
そうです、そうです。たくさんあったので。
周りが戸惑っていたと。
そうそう。
まあ、それはね、先生の気持ちがね、先に行ったっていう、まあ、こともあったのかと思いますけれども。
なの
なるほど。
で、なんか、
思うんですけれどもね、例えばですけれども、この人輝いてるよなとか、生き生きしてるよなっていう方って、こう、お会いした時とか、話し出した瞬間にわかるじゃないですか。それって何なのかなって僕もよく考えるんですけども、その人はやりたいことがあるんですよね。で、能動的なんですよね。それに向かって輝きなんだと思うんですよ。で、さっき先生がおっしゃったその50代ぐらいになって、っていうふうにちょっと表情も変わってくるっていうのは、受動的に受け身でずっと来て、これから自分で攻めていくものがないからじゃないかなって。輝いてる人はやりたいことがあって、そこに進んでるっていうのがあった瞬間にわかるし、 一言話した瞬間に、あ、この人なんかやろうと思ってる人だなっていうのは分かりますよね、やっぱね。
そうですね。本当
ね。
に、そうですね。ただ、女性の場合は、受動的にならざるを得ない立場の方もいらっしゃったりするじゃないですか。まあ、男性もそうかもしれないんですけ
まあ、
ど。
会社とかね、組織だったらなおさらね、嫌なことも
そうう で
んっ
すね。
て言ってやんなくちゃいけないわ
そう
けで
です すね。
から
はい。でも、それと、本当にやりたいことの志っていうのは、別のところに持ってていいと思っていて、なので、すごく長い、最終的な到達点を持ってる人は、そういうことですよね。
そうだね、なんか目標があってゴールに向かってる人は綺麗なんだよな、なんか、追いか
そう
け
で
てる
すね。
人、はい、
そうですね。で、それとともに、最近だから私が気がついたのは、まあ、あなたにとっての健康感とか、あなたにとっての美しさとか、そういうのをやっぱり問いかけていくこ、とき、こ、回数がすごく増えてくるわけじゃないですか。で、まあ、ずっと問いかけてきてみて、介護の時は問いかけることはなかったんですけど、リンパの仕事になってからは問いかけてみて、そして、あ、一人一人の違いをあるんだな、ぐらいだったんですけど、今度それを受け入れられる、年齢になったというか、そういう環境になったので、はい。そうすると、その人のテンポであったりとか、そういう美しさもあるのねっていう見方だったりとか。だから、それが一番いいんだよっていうことではなく、そうなんだよね、とやっている、なんかこの、柔らかさというか、しなやかさというか、そこの美しさっていうのをまた、まあ、すごく大事にしたいなと、ないと、私にね、なかったところなので、そこ頑張りたいなと 思ってるところです。
承知しました。はい。
はい。
今週はね、もう永遠のテーマですから、あえて、まあ、私はこう思うっていうことだけで、今日聞いてらっしゃるリスナーのね、お一人お一人が、じゃあ私にとっての美しさって何だろうなっていうのを考えるきっかけになっていただければ、もう
はい。
こんなテーマに答えはないわけでしょうから。
そうそうそう、はい。
それでいいかなと、そこで向き合っていただいて、まあ、健康を求める美しさ、美を求める内面を求める、ね、外面を求める、いろんな美しさがあっていいんじゃないかなと思いますけれども、そんな
はい、そうで
考
す
え
ね。
る機会になってくださればいい回でしたね、先生。
そうですね。リンパ的に言うと、やっぱり脳腸相関ね、のお話ちょっとしてるかもしれませんけど、腸で考えたことが脳に直接行く、迷走神経という神経があるんですけど、はい。そこを、すぐ連絡が行くような腸であり、そういう連絡が行くような、老廃物が周りにないような環境、なんか腸で考えたことがすぐ脳に行って行動に移せる。そういう自分の体の環境もリンパで作れますし、そう思った瞬間に自分の環境も変わってきますから、そこを作っ、まずはやっていただくと、意外と、あらーって、なんかそういえばラジオで聞いたんだけどって、ポッドキャストで聞いたんだけど、それ一個ちょっと変えてみたら、今日なんか主人が思ってもないこと言ってくれたのよねとか、すっごい起きるんですよ、これ。
おお、はい、そ
はい。
れ
自
いい。
分でもう変えただけなのに、旦那さんにこう言ってねとか言ったわけじゃないのに、ってこういうことすごい起きてくるので、やってみていただきたいなと。
わかりました。体の環境が良くなるとね、言動もきっと良くなっていくのつながってんのかななんてね、思いましたけども。はい、ありがとうございます。また次回も先生、いろいろとお話を聞かせていただければと思います。今週もね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。